からのごめんなさいとありがとうイエス様に一緒に言いたいと思います。それは僕の罪のため、ありがとうイエス様、ごめんね、ありがとうイエス様。はい、信仰問答です。はい、だんだん声が出なくなってきて、この間の葬儀でも、歌える人が私一人かいなかった曲もあるんですけど、はい、ちょっと発声練習頑張らない。はい、信仰問答の問い29です。問い28覚えてますかね。覚えていたらすごいですね。人となられたイエス様はどのような生涯を送ったかというのが問い28の問いでした。でその答えは、人となられたイエス様は神様の教えを完全に守って罪のない生涯を送った、まあ、そのイエス様が今日の問い29ですが、どのように死なれましたかというものです。イエス様はどのように死なれましたか。はい、問い29、イエス様はどのように死なれたか、答えは何でしょう。答えをお願いします。黒い服を着ている人で、イエス様はさっきのね、両手いっぱいの愛もありました、何にかかってくださった。イエス様は十字架で刑罰を受けて死なれました。イエス様はどのように死なれたか、その答えは、イエス様は十字架で刑罰を受けて死なれましたです。で、聖書の箇所はここになります。イエスは自分で十字架を負って、ドクロの場所と呼ばれるところに出て行かれた。彼らはその場所でイエスを十字架につけた。ヨハネの福音書19章17から18節です。イエス様がどのように死なれたのか。イエス様は十字架で刑罰を受けて死なれた。その聖書はここになります。ヨハネの福音書の19章17から18です。イエスは自分で十字架を追ってドクロの場所と呼ばれるところに出て行かれた。彼らはその場所でイエスを十字架につけた。ヨハネの福音書19章の17から18です。では、私が問いを皆さんにお聞きしますので、皆さん答えを、お答えください。そして聖書箇所を一緒に言いましょう。はい、信仰問答問い29です。イエス様はどのように死なれましたか？答え。イエス様は十字架で刑罰を受けて死なれました。では聖書箇所を一緒に言いましょう。3、はい。イエスは自分で十字架を追ってドクロの場所と呼ばれるところに出て行かれた。彼らはその場所でイエスを十字架につけた。ヨハネの福音書19章17節、18節です。はい、ありがとうございました。
今日の聖書箇所を朗読します。今日の箇所は あまり個人的なことを言ってはいけないんですが、なんか教訓的な箇所が多くてあまり好きじゃないんですけど、箴言わかりますか？旧約聖書の、詩編の次ですよね。箴言の五章の21節です。箴言五章の21節。詩編はよく開くところだからわかると思いますが、その次だと思います。箴言五章の21節。読みます。箴言五章21節、人の道は主の御目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を向けてくださる。すごいですね。人生すべての道のりをすべて見ておられる。ちょっと窮屈ですけど、はい、すいません、余計なことばっかり言って。この箇所から、主に覚えられているということという説教題です。
お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの名前をあがめます。あなたの御言葉を私たちにどうぞ与えてください。あなたの御心が分かるようにどうぞ助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。今子どもたちと一緒に暗唱聖句を覚えていますけれども、信仰問答と暗唱聖句、それを交互にしていますが、暗唱聖句は箴言から行っています。箴言というのは神様の偉大さを教えられるところです。そしてまた自分の罪を知ります。知恵を学ぶ書とも言われますけれども、デイリーブレッドを使っている方は今日の箇所で箴言が出ていましたけれども、今朝のデイリーブレッドには聖なる神に対する尊敬と畏怖、神を恐れるということですね。それを聖書は貫いている、その主題を箴言から覚えるんだと、そんなことが書かれていました。聖書を貫く主題である聖なる神様に対する尊敬と畏怖、神を恐れるということを知る書物である。そして知恵と知識だけではなく分別と理解を可能にする、それが箴言であると教えていました。暗唱聖句を箴言にしてから、5章なので5回目ですけれども、しばらく前になってしまったかもしれないんですが、4章のところで1節20節に、子たちよ父の訓戒に聞き従え、耳を傾け悟りを得よとありました。20節は、我が子よ注意して私の言葉に聞け、私の言うことに耳を傾けよと、ソロモンが子供たちに語っていたということを覚えますけれども、私たちは子供たちに誰とどんな人生を歩んでほしいと考えているだろうか、何を子供たちに聞いてほしいか、何を伝えたいんだろうか、主を恐れることだろうか、親に従うことだろうか、罪を知ることだろうか、 聖書的に言えば、神様を愛すること、神様を恐れ神様に従うこと、それを子供たちに伝えたい。そして世の中で生きていくために言えば、人間関係が守られて仕事も守られる、そして健康や家庭が守られるということを伝えていきたい、聞いてほしい、大事にしてほしいと思うかもしれません。また他にもあるかもしれませんが、まあ、どちらが大事かではなく、どちらも大事なことですが、まあ、今日の御言葉は今月の暗唱聖句でした。暗唱聖句、もう覚えてますか？覚えてます。じゃあちょっと大きい声で言ってみてください。のぞみちゃん言ってみていいですよ。大きい声でどうぞ。はい、素晴らしいです。人の道は主の御目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を向けてくださる。自分の道を知られる、自分の歩むすべてに心を配ってくださる。この暗唱聖句を今月覚えつつ、皆さんの中には見守られている、よかったという安心があるのか、干渉されている、すべてに心を向けられるんだという、まあ、少し不安、窮屈なものがあるのか。五章の全体を見ておきたいと思うんですが、これ21節だけだとわからないんですね。五章の全体を見ると、まず五章の一節のところで、まあ、これは他の箇所にもいっぱいあります、たくさんありますけれども、我が子よ注意して私の知恵を聞け、私の英知に耳を傾けよとあり、七節には、子たちよ今私に聞け、私の口の言葉から離れるなと。まあ、改めてこの五章でも、注意して聞きなさい、耳を傾けなさい、離れるなということを言っている。英知とは何か、知恵とは何だろうか、何を聞くのか、何から離れるなと言っているのか。人を羨むなとか、善を行う力があればそれをしなさいとか、いろいろと箴言は教えるのですが、この五章は何を教えているか。五章は性的な誘惑と、また忠実な結婚、不貞に対して、不道徳に対して教えているところです。箴言の五章は性的な誘惑、また忠実である、神様の前に忠実である結婚、不貞や不道徳について語っています。誘惑というと、三大誘惑と言われるものがあって、それは金銭、お金のこと、名誉、また性的なこと、異性のこと、まあ、それが三大誘惑と言われたりしますが、他にもギャンブルであったり、食べ物もそうかもしれません。ゲームも、また飲酒も他にもあるかもしれませんが、これが誘惑だと言われていても自分にとっては違うと思われるかもしれませんし、それは大したことないと言われることが自分にはものすごく誘惑になるというものもあるかもしれません。まあ、金銭や名誉も性的なものもそうですが、ギャンブルや食物、ゲームや、また飲酒、そのようなものが自分の近くにないと思う方や、あっても気にしないという方もあるかもしれません。いや、溢れているので心配だという方も、まあ、これも感じ方はそれぞれかもしれません。気にしないでいられる、だからあまり考えない、それぞれかもしれないんですが、箴言はそれぞれでしょう、だから どっちでもいいですよという言い方はしない。箴言の8節、五章の8節を見ると、誘惑はある、そして誘惑に対する警告を語るのです。あなたの道をこの女から遠ざけ、その家の戸口に近づくな、 別の訳で見てみると、一緒に行くな、通りに入るな、かばうな、近寄るな、まあ、そう警告をするのです。子たちを今私に聞いて私の口の言葉から離れるなというのは、ここから離れるな、一緒に行くな、通りにも入るな、かばうな、ということを心に刻めというのです。聞くドラマ聖書はね、流れていますけれども、あなたがそこに行くのではないということを箴言は教えているんです。では聖書というのは、これもダメあれもダメとばかり言っているんでしょうか。性に対して禁欲、性には罠があり、欲望は人を傷つける破壊をするものであるから、禁欲そのように扱おうとしているのかというと、もちろんそうではありません。ヘブル人への手紙の13章4節を見ていただくと、ヘブル人への手紙の13章の4節、結婚がすべての人の間で尊ばれ、寝床が汚されることのないようにしなさい。神は淫行を行う者と姦淫を行う者を裁かれるからです。神様は一人の夫と一人の妻、その結婚した夫婦に性を与えると、そしてそれを祝福すると聖書で教えているのです。そこから外れることに対して裁かれ、厳しく禁じている。あれもダメこれもダメではなく、神様の前に祝福は何であるか、神様が何を清いものとしているのか、それを私たちは聖書から読んでいく。では聖書が、御言葉がこれを禁じているということに対して私たちはどうするのか。あれはあの人が悪かったと人のせいにしたり、自分は悪くないと自分を正当化したりするのでは、罪の連鎖は続いてしまう。誰かを責めて、またサタンのせいだとして、サタンは巧妙に誘惑します。だからといって、ただサタンのせいにして自分は正当化していたら、そのままでは罪は収まっていかない。この箴言が教えているのは、あなたが神に聞きなさい、そしてあなたがその場に近づかず遠ざかり離れなさいと。御言葉は、あの人がどうかこの人がどうかではなく、あなたがどうか、あなたが、私たちがどうするのかを教えているということに気づくのです。イエス様もこう言われました。マタイの福音書の15章、マタイの福音書の15章の10節、イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚しません。口から出るもの、それが人を汚すのです。19節、悪い考え、殺人、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらのものが人を汚すのだと。外で何がある、こうであるというものではなく、あなたの内にあるものが汚す。誰がどうだ、何がどうだと外のせいにするのではなく、あなたの内側があなたを汚すんだと。このイエス様の指摘に対してパリサイ人たちはどのように反応したのか。 マタイの15章の12節続く11、12の続くところですが、イエス様にそう言われて弟子たちが近づいてきてイエス様に言いました。パリサイ人たちがお言葉を聞いて腹を立てているのをご存知ですかと。罪の指摘をされパリサイ人たちは腹を立てた。まあ、ある本にも書かれていたんですが、罪があると私たちは神様を避ける傾向がある。罪の自覚をしているのかしていないのか、だから避けるのか分かりませんが、罪を指摘されイエス様の言葉がそこにあるところで、そうです、悔い改めますというよりも腹を立てる。この箴言の5章にもあります。箴言の5章の12節、ああ私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。自分を教える音に、自分の教師に声、自分の教師の声に聞き従わず、自分を教える者に耳を傾けなかった。私は集会改修のただ中にあってもほとんど最悪の状況であった。訓戒を憎み、叱責を侮る。それゆえに、22節と23節、悪しき者は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の縄に捕まえられる。その人は訓戒を受け入れることなく死に、あまりの愚かさに道から迷い出ると。罪の行き着くところが、ここであるということを箴言は教えているのです。イエス様に語られた言葉に対して私たちがどう反応するのか。パリサイ人たちのように腹を立てるのか。箴言にあるように訓戒を憎み叱責を侮るのか。罪の縄に、愚かさのゆえに迷い出てしまうのか。ローマの手紙を長く学んできましたが、3章10節、何が書かれていたか覚えているでしょうか。ローマ人への手紙の3章10節、次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。聖書は誰もが罪人であるということを教えています。あの人がだけではない、この人だけではない、あなたもそうで自分もそうであると。神の前に義人はいない、誰もが罪人で、この賭けがあり、ほころびがあり、歪みがあり、誰か一人だけではない、パリサイ人たちだけではなく、あなたもそうだと。誰もが罪人である。誰もが歪んでいる。だからこそそれを隠さないで、正当化しないで、ごまかさないで、天地を創造された神様の前に出なさいと。今日はたくさん聖書の箇所を開きますけれども、第一ペテロの5章7節、第一ペテロの5章7節でこのようにあります。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。神様にすべてを告白しなさい。神様が心配してくださる。あの天地を作られたこの大きな神様が、たった一人の私を心配してくださると。私たちは主を知っていく。そのところで箴言の御言葉にどう応答していくのか教えられるのではないでしょうか。もう2箇所聖書を開きます。イザヤ書の55章7節、イザヤ書の55章7節、 悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨て去れ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ。豊かに許してくださるから。聖書は罪人をそのまま罰するということを教えておらずに、帰りなさいと。そしてその罪を捨て去って主のもとに帰りなさい。主ご自身がどういう方か、主は憐れんでくださり、主は許してくださる方だと教えるのです。その許しはイザヤ一章の18節、イザヤ一章18節、たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになると。イザヤ書は罪の許しをはっきり語っているのです。立ち返りなさいと。聖書は罪を指摘し、私たちの歪みや欠けや弱さを指摘し、私たちを貶めたいのではない。あなた方が清く神の前にふさわしく生きることができるように、イエス・キリストの十字架を思い出しなさいと。十字架にあってこの許しがあり、雪のように白くされるその罪をイエス様があがなってくださったことを覚えようと教えているのです。箴言の五章二十一節、我が子よ、人の道は主の御目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を向けてくださる。弱さがあり、欠けがあり、歪みがあります。でもそれを見守ってくださって、どこに進んだらよいのかを、その道筋を聖書が一つ一つ教えてくださっているのです。神様との関係に歪みがあれば、悔い改めて許しをいただく。そのところで私たちは、こんな弱い、こんな欠けている、こんな歪んでいる、その自分を愛してくださる、許してくださる、その方の大きな御手に委ねて、歩んでいけるということを覚えたいと思います。子どもたちに何を伝えたいのか、子どもたちに何を聞いてほしいのか、神様に覚えられているという安心を教えて、その安心の中で神様の前に正しいことを行っていこうと。子どもたちだけではありません。当然私たち自身にもそうです。御言葉の平安を味わっていきたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。あなたに見守られている、その平安を覚えることができますように。誘惑と罪の現実に対して隠したりごまかしたりせず、あなたの前に告白し許していただき、あなたに心配していただける恵みを味わっていくことができますように。天地を作られた大きな神様、その方に覚えられている安心を子供たちにも、また自分自身にも覚え合いながら歩んでいくことができますように。皆さんの祈りに合わせ、すべてをイエス様の御手にお委ねし、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
新生歌223番、新生歌223番を歌いましょう。献金の時を持ちます今日のご奉仕、天野さん、よろしくお願いいたします。
する天のお父様、今日のこの礼拝を感謝いたします。本当に日々、あなたのところに帰り、いろんな告白や祈りの少ないものですが、どうぞお許しください。本当にあなたにいろんなことを、心からの気持ちを述べて、あなたの広い心、慰め、癒しをいただけるようにお願いいたします。今願いつつも、ご自分の体調のためにここに出席できない方、介護をされている方、またいろんな事情でこの場に集えないお一人お一人のためにも、あなたが手を差し伸べて慰めをお与えくださいますようお願いします。また今捧げましたもの、本当に清めてあなたの御用のために用いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
どうもありがとうございました。照英として、新聖歌63番を歌います。そして祝祷です。起立するんだった、ご起立ください。すいません。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。